で、この石見川元からじゃあ列車で豪津へ抜けようとやっぱり、
はい、
っていう方はですね、石見川元駅からちょっと出たところに見どころがちょっとあります。
ほう、
何かというと線路を塞ぐ水門みたいな門
あ、そういうのがあるんだ。
あります、川が増水した時にどうしてもそこをうまく線路で乗り越えるんじゃなくて、
はい、
線路でこう勾配をつけて乗り越えるんじゃなくて、この水門をと開ける扉をそこに作るんですよ。これ陸肛門って言うんですけど、
はい、
陸は 陸上の陸ですね。肛門の肛というのは門構えに甲冑の甲ですね、手の甲の甲ですね、はい、で門ですね、陸肛門というのをつけて走っていくので石見川元駅を出てそのまま川を渡るんですけど、その手前になんと列車が通る扉があるんですよ。
いいですね。
なんだこれって思いながら見た記憶があります。
はい、
郷の川を渡るんじゃなくて郷の川の支流か、列車のドアがあるんですよ。
なるほど、
びっくりしました。これこういうのを見逃さないようにですね、昼間乗りたいところなんですけれど、はい、まあ、そんなこのですね石見川元駅からさらに海側の方はもうほぼ大きなだんだんと広がっていく郷の川にずっと沿っていきます。
はい、
これね、びっくりするぐらい川と山と列車しかないんですよ。
そうなんですよね、
見どころが。
はい、
どうしようこれ、どう楽しもうっていう。
いや、もう郷の川を楽しむんですよ。
本当にもう対峙してずっといるって感じですよ。
まず郷津あるいは三好から乗られる時には皆さん必ずビールをまず買って、
そういうね飲料は必要かもしれません。
はい、
A コップで買ってもらってもいいかもしれません。
いいですね。
うん、
あとは三好の駅前にはいいコーヒー屋さんがありますのでね。
おお、なるほど。
そこでちょっと香り高いコーヒーを楽しんでから乗るというのもいいんじゃないでしょうか。
そうですね。まあこの長い時間のんびりする時間をどう楽しむかっていうのを準備していくに越したことはないですね。
そうですね。僕の経験だとね、携帯はドコモしか入らなかったような気がします。
ああ、そうですそうです。
はい、
僕ね。確かね、この時はね人を観察してたかもしれない。
あ、
町の人とか、
はい、
やんちゃな感じのね、
はい、
子たちが乗ってきてはもう恋愛の話をずっとしてたりとかさ。
いいですね。
それがもう非常にこういいですね。
うん、
町の人たちの言葉も聞けるし、
はい、
生活もね垣間見れてちょっと面白いです。
はい
はい、そんな郷の川にずっと沿っていきまして、
はい、
郷津に着く直前ぐらいにですね、これ僕どこに行っても結構よく言ってるんですけど、中国地方はですね、その石州瓦、
はい、
ちょっと赤茶けた瓦ですね、
はい、
あれがまあポツポツと中国地方は見えてくるんですよ。三原とかそのぐらいからかな。
そうです、まあ、山陽新幹線だったら東広島の周りとかすごく綺麗ですね。
最初のあたりそうですよね、
はい、
このだんだん、あ、なんか瓦が変わってきたぞって思ってきたと思ったら、
はい、
その瓦どこから来るかというと、その赤茶けたのはその豪津とかこのあたりの石州、
はい、
岩見、まさに岩見ですね。石を見るって書いて岩見って読みますが、岩見の、石州
はい、
瓦と、高温で焼いてて雪とかにも強いのかな、頑丈な土なんだそうです、
はい、
うん、でその石州瓦の屋根が豪津のあたりはもう逆ね、ポツポツ見えてくるんじゃなくて、もう町中石州瓦、
あ、
普通の瓦がもう珍しいみたいな感じのですね、
はい、
ちょっとパッと見たらもうな、昔 の教科書とかで見た高架炉の
あの
中国の、
はい、中国の
中国って本当に中国のような、
うん、
錯覚をするぐらい抹茶でございますよ。
すごく立派な瓦屋根のお屋敷っていう感じの家が多いですよね。
そうですね、大体それでですね、立派な家構えのところは、
はい、
上に、シャチホコが乗ってるんですよ。
お、
中国地方の、
はい、
でなんでそれ乗ってるかっていうと、
はい、
なんで乗ってるでしょう。
なんででしょうか。
これはですね、一応神様、
はい、
っていう、まあ、存在なんですけど、これは魔除けというよりは火事が起こらないように、
はい、
水に関係するシャチを上に置くんですよ。
うん、
そうすると防火お守りみたいな感じで、昔の人はシャチホコを上に乗っけたようです。
そうなんだ。
そういうね、石州瓦でできたそんなね印象的な風景が楽しめますよ。
はい、
これそれだけでもね、わあ、ここ来たらよかったなっていうふうにね思います。速達する列車、昔はねちょっとあったんですよ。
急行ありましたっけ。
臨時で
あ、
定期的にはなかったんですけど、
はい、
1988年から、1994年まで、
はい、
臨時ではありますが急行豪の川っていうのがあったそうです。これはですね、浜田駅から広島までを結ぶ、
はい、
まさにそのバスですよね、さっきのあのバスのような感じで浜田駅と広島駅の間を山陰本線、
はい、
山光線、芸備線経由で広島に行くっていう急行豪の川っていうのがあって、浜田から三好までの間は快速扱いだったということなんですが、そんなのが設定されてたんですって。
なるほどな、全線と乗り通す人はいなさそうですね。
ねえ、ニーズがまあ仲やったからね、あのなくなっちゃったと思うんですけど、これはですね、あの宮脇俊三さんの思いを受け継いだ、まあ、急行列車だと言われています、
は
い、最長片道切符って読みました、最長片道切符の旅っていう本
ありましたね、
宮脇俊三さんの、本に書いてあったということなんですけども、急行豪川っていうのを構想妄想してダイヤを自分で組んだんですって。
結構宮脇さんそういうのやってらっしゃいましたよ ね。
ここを何時に出てこういう風に到着してっていうのルートを組んで、はい、こんなのいいんじゃないのっていうのをこの最長片道切符の旅にあの記述されてたそうです。
あったかな。
それがですね、そのさっきのルートとちょっと似てるんですけど、山陰本線から山光線、芸備線通って塩町から福塩線で福山抜けて山陽本線で岡山まで行くっていうルートを考えて書いてるんですって、
はい、
でそれが まさに1988年から94年まであった急行豪の川にちょっとだけ受け継がれてるよねみたいな。
なるほどね、
そんなのがちょっと昔はあったんだけど今は昔と。
まあそうですね、でもまあ今もね一本だけ浜田から来る列車がありますよね。
ああそうですね、
はい、浜原行きですけど、
この三光線はもう非常に印象的なキハ120のレールバスなんだけども、
はい、
色が白っぽいんですよね、
うん、そうですね、
あ、三光線の車両だってね、こう山陰本線で 見かけるとちょっとねキュンとなるんですよ。 あそこ通るんだねって思ってですね、その昔ね、あの SL もちょっと走ったことがあったんですって。1992年から97年頃までなんか走ってたらしいということなんですけど、 SL 豪の川っていうのが豪津から口場までの間で、
はい、
走ったことがあったらしい。三光線 SL 実行委員会の人たちが走らせてよって言って PR のために
走ったんですね。
走ったんですって、あの路盤の上をですよ。
なかなかいいですね。
ちょっとでもあの中国地方の路盤ちょっと僕心配なんですよ。
そうです、
大丈夫かなっていうね、あの結構減速してゆっくり通らなきゃいけないところが多かったりするね、あの、
はい、
中国地方のローカル線でありますが、 SL もちょっと走ったことがあるらしいです。あとは三光花火鑑賞列車っていう、ね、のもね、毎年これが運転されていて、これ三光線のマーライ川ですかね、橋梁で長時間停車をするっていう、まあ、臨時列車ですかね、これも、
なるほど、
毎年運転されるようでございます。
いいですね、
うん、この三光線は長くね 108.1km 乗り通すと、
まあ、3時間20分、
そうですね、まあでも3時間ちょっとした映画を見たような感じで、
3時間20分の映画は長いですよ。
そうか、2時間、そうですね、
ハリウッド映画2本ですね。
やっぱりだから途中でやっぱり寄り道して、
そうそうそう、
街を楽しみましょう。岩見川本、牛尾、牛尾、
そうですね、あと秘境駅で有名な長谷もありますね。
あーね、僕は三光線といえばですね、秘境駅の牛山さん、
三光線の長谷駅の、
そうです、
あの寄せ書きノートを一応管理していると。
そうですね、長谷、長谷って書いて長谷ですよね、
はい、
ね、あのそこの管理人をやってらっしゃいますけどね、
うん、はい、
景里さんが、フォトライターの写真撮る人として参加された秘境駅の本が、
はい、そうですね、写真集、
これはどこから出てました、
ね、メディアファクトリーからですね、やっぱり
メディアファクトリーから写真としての、まあ、秘境駅のね、本を出されてますけれども、
はい、
ここにですね、これも載ってますよね。
そうですね、
はい、そこで見たんだ、
はい、
あ、このそれで僕はね、三光線といえば牛山さん秘境駅っていうのがね、なんか紐付けられてるんですよね。
なるほど、
見どころをこうなんか人工的に少なくてもいい気がしますよね。
まあそうですね、三光線は本当にこの最後に残ったローカル線みたいなところがいいので、一本で乗り通しちゃうと飯田線と同じで大変なんですよ。
うん、確かに。
はい、だから、まあ、牛尾とかで一泊する、
うん、
できればちょっとそういうルートをおすすめしたいですね。
そうですね、この中国地方の路線かなり苦戦してるんですよね、
はい、
あの木槻線の出雲横田から 備後落合までの間とか、
はい、
に並んでですね、この三江線も非常に超閑散路線とされてるわけなんですけどね、
はい、
沿線の代替道路がま整備できてないよってことでまだ残ってるわけなんですが、割と、危ぶまれている。
そうですね、
JR 西日本の社長のもですね、2010年4月の会見で赤字ローカル線はバス転換しよっかなみたいなことを言ってます。
そうですね、ここ三江線の輸送密度200人台とかですからね。
そうですね、これですね、ちょっと危惧されるのが、2008年がですね前年比 12% 減、1日の利用者が全区間の合計で370人。
あ、ということは輸送密度200なんていかないですね。
いかない
2桁ですね
と思います。
はい、
非常に厳しい。
そうですね、
わけなんですけど、なんかもうね X デーがある気がしてならないです、中国地方のこのローカル線は。
そうです、だからまあ僕らファンとしては青春18切符で乗り回るんではなくて、ちゃんとこう普通乗車券を買ってですね乗ってあげたいところですね。
乗ってあげたいところです ね、はい、ね、これ行ったことない人はもうこの辺はちょっとぜひ1回は行ってみた方がいい。
そうですね、
っていうそんな路線ですね。
はい、
はい、ゆったりとした時間を川の流れのごとく三江線のお話でした。
はい、
というわけで恋する旅鉄部、今週はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからの旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、
はい、
お待ちしています、ね、
早口にならないように噛まないように進行していきたい気持ちでいっぱいです。メッセージいただいております、
ありがとうございます。
豆腐カステラさん、
はい、
ありがとうございます。
旅
鉄部の皆さんフォローありがとうございます。
はい、
そうなんです、旅鉄部ではですね、うん、あのフォローしてもらうじゃないですか、
はい、
基本的には相互フォローなんですよ。
いいですね。
でこれは、はい、アットマークでメッセージもらってもいいんですけど、
うん、
これはですねダイレクトメッセージで、はい、メールをもらう。
相互フォローじゃないとできないんですよね。
できない、そうそうそう、なんですよね。
はい、
で、これはもう基準があります。
ほう、
まず、はい、プロフィールに、はい、鉄道が好きであることが書いてある人、
うーん、
それから、はい、今までのツイートの中で鉄道が好きな要素のツイートがあること、
うん、
これが僕の中での条件です。
あ、誰でもいいからっていうわけじゃないんですね。
全然違います。あの結構スパムのなんていうの、あのアカウントだったり、
はいはいはい、
あの全然関係なくね、こう宣伝のツイッターのアカウントもあったりするんで、極力排除してます。
お、すごい、ちゃんと選んでる、
うん、純度が高い、
はい、
これが旅鉄部なんですよ。
はい、
ね、そんなね、メッセージ、もちろんですね豆腐カステラさんもかなり旅鉄部濃かったですので、
うん、
こちらからもフォローさせていただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、早速なんですが、はい、鉄下アドバイザーの部長、
お、
はい、部長
アドバイザーいいんですか。
そうですよ。秋田内陸縦貫鉄道は鉄下としてどうでしょうか。はい、
作りますか。
いいかもですね。
作っちゃおうか。
今の間が全てを表してます
よね。今ちょっと想像したんです
よ。あ、一回ぐるーっとね、
そうそうそう、鉄下になったらどんな感じかなって。
車両のカラーが1両ずつ違って、うん、とってもカラフルで可愛らしいので、うんうんうん、鉄下にぴったりなのではないかと思います。はい、
やっぱカラフルで可愛いって重大ですよね。
うん、でも王子は NDC に魅力を感じてくれるかなっていうふうに書いてますね。ね、ありがとうございます。
はい、
そう、あの秋田内陸縦貫鉄道って1両で全てを表現しきれないところがありますよね。
はいはいはい、
例えばそのハヤブサっていったらあの、ね、エメラルドグリーンの車体だったり、
ね、
ドクターイエローだ黄色っていうのがありますけど、
うん、
秋田内陸縦貫鉄道ですって言われると、
はい、
代表的な車両っていったらなんだろうな、あのなんかモミジのあの、
うん、
イラストがある赤っぽい、
はいはい、
あのお座敷の車両ですかね。それか急行森吉とかもいいかもしれませんね。カラフルなの、
ね、
全部作れたらいいですけど ね、
ね
ロットが少なくなっちゃうかもしれませんね。今現実的な現実的な今ね、あの企画会議をしてますけど、
どれか絞ってくださいってきっと言われちゃうかな。
言われますね。秋田内陸縦貫鉄道、これもね実現するといいですね。これね絶対ね全国のこのなんていうんですか、そのそれぞれの、鉄道会社のですね企画担当の人にぜひ提案したいんですよ。
は
い、
あ、そうですね、
それぞれの私鉄限定の鉄下が買えるってやったら、
はいはいはい、
絶対来るじゃないですか。
意外と私鉄ってないんですよね。
そうそうそう、オリジナルグッズって言ってもなんかこう、はい、ね、あの駅名表の自体、あのキーホルダーとかだったり、
はいはい、
なんかステッカーとか記念切符とかだったりするんで、
はい、私も東武と西武欲しいなとか思ってて、
私鉄ちょっとまだ手薄ですよね。
そうなんですよね。
まずみちゃん攻めていきましょう。
そこちょっと攻めようか。
私鉄攻めていきましょう。
はい、
ね、という感じでですね、
うん、
あのメッセージ豆腐カステ ステラさんからいただいております、はい、ありがとうございま す, います、ね、これからも鉄下展開、
はい、
非常に楽しみなんですけど、
楽しみですね、
ね、私鉄も、はい、私鉄三石も
そうです、ね、
ぜひ広げてくれと、
東京メトロあたりも作りたいな、
ね、マスミちゃんの口からお願いいたします、
はい、頑張ります
、はい、というわけで今週はここまでです、
はいはい、それでは今日もいい旅を、
いってらっしゃい。